お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
連邦政府は年間およそ500億ドル規模にまで膨れ上がった全国障害者保険制度 NDIS について不正対策と支出の抑制を目的とした大規模な見直しを発表しました。一部の改革を歓迎する声がある一方で、障害者団体からは支援の削減や利用資格の見直しについてより明確な説明が必要だとする指摘も出ています。さらに支援を必要とする人たちが重要なサービスを失うのではないかという懸念もあります。厳しいが避けられない措置、マーク・バトラ保健相は NDIS の大規模な改革についてこのように表現しました。利用資格の厳格化や給付の見直し、そして不正な事業者への対策を通じ、政府は500億ドル規模に膨らんだ制度のコストを抑えたい考えです。この制度の将来は今回の改革にかかっていると、バトラ保健相は述べています。現在の NDIS は他の政府プログラムと比べてもコストが高く、急速に拡大しすぎています。持続可能な形に見直さなければ、本当に必要としているオーストラリアの人々のために、将来この制度が存在しなくなる可能性があります。今のペースへの拡大は続けられません。しかしそれ以上に NDIS そのものが維持できなくなることは避けなければなりません。バトラー保健相でした。2013年に導入された NDIS。当初は最大40万人を対象に年間135億ドル規模と見込まれていました。しかし現在では利用者はおよそ76万人に増え、費用も年間500億ドルにまで膨らんでいます。政府は利用資格を厳しくすることで、今後10年以内に利用者数を60万人程度に抑えたいとしています。利用できるかどうかは、日常生活に大きな影響を及ぼす機能の低下があるかどうかで判断されます。またこれまでのように診断名だけで対象を決める仕組みは廃止されます。いわゆるアクセスリストは制度立ち上げ時の暫定措置で、本来は客観的な評価に置き換えられるはずでした。しかし実際はこの診断名による入り口が本来想定していなかった人たちまで制度に流れ込ませる結果となってしまいました。バトラー保健相でした。障害者団体 People with Disability Australia のジェレミー・ホープ代表は、多くの数字が示された一方で、支援を失う可能性のある16万人にとって何が起きるのか、その具体像が見えないと指摘します。多くの情報や数字は示されましたが、その後どうなるかについて具体的な説明は十分ではありません。私たちはその次にどう関わるかを重視しています。制度をどう持続可能にするのか、どうすれば人々が安心して持続的に支援を受けられるのか、そして NDIS の対象から外れる人たちに対しどのように説明し、どのように安心を提供するのかが重要です。明日目を覚ました時にも支援があると感じられることが必要です。ホープ代表でした。政府はまた制度内のコストの増加を抑えるため、ソーシャル活動やコミュニティ活動に関するプログラムへの支出も削減すると発表しました。その穴を埋めるために、インクルーシブコミュニティ基金として2億ドルを拠出し、地域団体の支援体制を強化するとしています。障害者支援団体の全国ネットワークの CEO、エマ・ベニソン氏は、こうした取り組みが障害者の孤立を深めるものではあってはならないと指摘します。保健省の意図はそうではないと思いますが、地域のプログラムは誰もが参加できるものでなければなりません。障害のある人とない人が共に参加できる形で統合されている必要があります。そうでなければむしろ後退することになります。ベニソン CEO でした。 政府はまた費用が増えている背景として、制度内に広がる不正の問題も挙げています。国内にはおよそ28万の NDIS サービス提供者がありますが、登録は任意であるため、実際に監督機関が把握しているのはおよそ 6% にとどまっています。これに対応するため、政府は支出を追加できるデジタル決済システムを導入し、登録が義務となる事業者の範囲も拡大する方針です。
Under the NDIS market that was set up by the coalition, you need more ID to get into a license.
これまでの制度では、NDIS の事業者になるよりも、クラブに入る方が厳しい身分証明が必要でした。それを変えます。すべての事業者に同じレベルの登録を求める必要はありませんが、リスクの高い分野、例えば身体介護や日常生活の支援、閉鎖的な環境でのサービス提供などについては登録を義務化していきます。バトラー氏でした。一方、野党のメリサ・マキントシュ影の NDIS 担当相は、政府が十分な協議を行わないまま改革を急いでいると批判しています。支出の増加率を 2% に抑えるという大きな発表がありましたが、具体的な計画は示されていません。数週間で法案を通そうとしており、私たちの協議は一切ありませんでした。私たちは協力することを約束していました。マキントシュ影の NDIS 担当相でした。NDIS 利用者の中で最も多いのは自閉症、オーティズムの子どもたちです。政府は新たにスライビングキッズプログラムを導入し、発達の遅れやオーティズムのある8歳以下の子どものうち、NDIS の対象外となる子どもたちへの支援を行うとしています。このプログラムは連邦政府が一部を負担し、州やテリトリーが共同で資金を出し、運営する想定です。しかし、クイーンズランド州はすでに参加を拒否しており、他の州からも削減されるサービスの穴を埋めることは難しいとの声が出ています。ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンズ州首相は、州が大幅な費用増を負担することはできないと述べています。
The original deal was that we would effectively
当初の合意では、州が拠出し、連邦も負担するという形でした。州には何十億ドルも追加で出せる余裕はありません。すでに NDIS への拠出は大きな額になっています。制度から外れる人への対応はできる限り行えますが、同じレベルのサービスを提供することはできません。この改革の現実をしっかりと理解する必要があります。ミンズ州首相でした。また、高齢者ケアについても変更が発表されました。在宅支援を受ける人が、医療以外のサービスに対し、最大で1時間あたり50ドルを支払うとする案について、政府は撤回しました。シャワーや着替えといった基本的な支援に追加料金が求められることになっていましたが、この見直しは歓迎されています。高齢者支援団体の CEO、トム・シモドンソン氏は次のように述べています。シャワーに料金がかかることについては、常に見直しが必要だと指摘してきました。費用が払えないために、高齢者がシャワーや基本的な衛生、尊厳を犠牲にすることがあってはならないからです。実際にシャワーの回数を減らす人も出ていました。無料化は非常に良い結果です。シモドンソン氏でした。NDIS の改革は当初、今年7月に開始される予定でした。しかし、障害者団体の要望を受け、実施は2027年4月まで延期されることになりました。バトラー保健相は今後数ヶ月で、州政府や地域団体などとの協議を進めるとしています。そして抜本的な改革がなければ、制度そのものが存続できない可能性があると強調しました。NDIS は予算の問題にとどまりません。これは私たちの国の価値観を示すものであり、 国の在り方そのものです。障害のある人への支援であると同時に誇りでもあります。しかし不正が続けばその信頼は損なわれます。だからこそ今回の改革は単なる支出削減ではなく NDIS そのものを守るためのものなのです。バトラー保健相でした。以上 SBS ニュースシドニー・ラングのリポートをSBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。